めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。
こんにちは、社会保険労務士の青木ゆめです。
はい、今回は同一労働同一賃金後編です
ボリュームありすぎて、はい、前後編と
前後編に分けました。はい、で前回は先週は不合理な待遇差の禁止ということで、どうやってお仕事が同じなのかを見るっていうところについて説明しましたが、そこで終わってしまったので、今回は3つのポイントのうちのあと2つ目と3つ目についてお話をしていきます。はい、どうぞ。でその次に説明責任ですね。これはアルバイトとか契約社員の方から、なんで私と正社員のあの人は給料が違うのかと、同じじゃないですか仕事って言われた時にうるさいって言えないアルバイトだからだって言えないっていうことですよ。
はい、はい、
で待遇の差について説明を求められた場合は、その人に説明しなければならないっていう義務ができたんですね。
はい、
ちなみに説明を求めてきた労働者に不利益な取り扱いをしてはいけないということも合わせて義務付けられました。
うんうん、
ということは、なんか、微妙なアルバイトが、絶対働いてないのに本人は。でも本人はね、一生懸命やってるつもりな人って、まあ、いっぱいいるじゃないですか。
はい、
で、その人が、ね、なんで私、他の社員はボーナス出てんのに私はボーナス出ないんですかって言われた場合に、うん、あなたアルバイトだからねって言うのダメなんですよ。まず。はい、ね、あなたアルバイトなんだ。でも私も青木さんも同じぐらい仕事してると思うんですけど、みたいなこと言われた時に、そんなことはないだろうって言って終わらせるのではなく、なぜ、自分よりも青木さんの方が仕事をしているのかということをちゃんと説明しなきゃいけないんですね。うん、で、説明してもなんかぶたれてるから、めんどくさいからちょっとシフト減らそうとか、それではダメと、いうことですよ。
その、説明する方に、はいはい、なんて言うんですかね、こうちゃんとした、確固たる、
はい、
こうだからだよっていう提示できる資料を揃えておかなくちゃいけないじゃないですか。
う
ん、
は
い、
そうそう。
大変ですよね。
大変ですよ。それでね、説明の仕方がね、実はね、決まってるんですよ。
説明の仕方？
そうそこまで気づかなかったですか？
気づかなかった。
説明の仕方が、やっぱりその、あの動画の中でね、説明されててね。
へぇー。
まとめましたよ。
気になる。
まず、説明してほしいって言ってきた人と、その人と近い正社員を選ぶんですね。
はい。
その人と同じような仕事をしている正社員の人を一人選ぶんです。うんうん、ちなみにその選ぶのは会社側が選べばよくて、はい、本人があの人と私はなんで違うんですかって言われたら、その人にしなきゃいけないってわけでもないらしい。
ああ、よかった。
そうそうそうそう。だから、まあ、同じような仕事をしているっていうか、まあ、会社側から見て、この人とこの人が、まあ、似たような仕事をしているなっていう人を一人選びます。
はい。
で、まあ、この人をアルバイトの A さんとしましょう。
うん、
もしできた労働者、アルバイト A さん。で、その近い正社員 B さんを選びますと。うん、で、このアルバイト A さんと正社員 B さんが当てはめられている基準が同じなのかどうかをまず確認するんですね。
はい。
今わかりましたこの説明で、
うん。当てはめられている基準っていうのが、
はい。
はい、ん？職務内容？何ってことですか？
まあ、だから、要は、アルバイトさんと正社員さんで、就業規則とか賃金テーブルが違うのか同じなのか。
あー。はい。
はい。
そうすると、そもそもが、その、はい、賃金テーブルなり、
うんうん。
違うこともあるわけですよね。
そうそう、違うこともあります。あ、これだ。はい。そう。
うん。
だから、まず、正社員との差で、待遇に関する、まずね、確認することがあるんですよ。
はい、
まず、正社員と、まあ、その、アルバイトさんで、待遇に、その、正社員用の就業規則と、パートアルバイト用の就業規則みたいに、こう基準が分かれているかどうかっていうのを確認します。はい、うん、で、比較対象と待遇の内容、待遇に、関する基準のいずれかでどのような違いがあるか、要はその正社員とパートさんでどんな違いがあるのかっていうのをちゃんと明らかにしておきますと、
うん、
明らかにします。で、同じ基準だった場合、 例えば、就業規則も一緒だし、
ああ、はいはい。
賃金規定も一緒だし、まあ、正直、その、同じように同一労働同一賃金ができているのにもかかわらず、その人がなんで私はって言ってきた場合は、どうして、この人 A さんと B さんで給料が違うのかっていうのを分析するんですね。
はい。
で、基準自体が違う場合はなんで違うのか。アルバイトと正社員でもうそもそも基準が違う場合は、なぜ違うのかっていうところも確認します。
はい。
で、それが複雑に絡み合ってる場合は、複雑に絡み合ってるのを全部ピックアップします。
はい。
はい。で、能力、本当に正直、A さんじゃないや、言ってきたパートさんの能力が、正直ちょっと高くない場合は、あなたが能力が高くないから、B さんよりも給料が低いですっていうような、説明をすると。結構シビアなことになってるんですよ。
ね、
はい。
ああ、そうですか。
あなたはアルバイトだからって、優しく丸め込んでいたのに、どうして違うんですかって言われて、いや、だってね、あなたはね、こうでしょって言わなきゃいけない。
うわ、どっちがいいんだろう。
結構厳しい。まあ、でもね、そういうふうに言って、そこをカバーするから、成長していきましょうねっていうことかもしれないしね。っていうことです。で、基準自体が違う場合ですよ。例えば、アルバイトさんはアルバイトさんで賃金テーブルがあって、正社員は正社員で賃金テーブルがある。もう、正社員とアルバイトで違うもの、まあ、分かりやすいのは賞与ですよね。賞与が正社員には出るけど、アルバイトには出ないとかっていうふうに、もう、基準が違う場合には、アルバイトと正社員で責任範囲とか移動範囲とかが、どういうふうに違うのかっていうことを出す。
うん、まあでも、そこについては、さっきの話の流れで、なんとなくつかめたから、はい。
そうそう。でもね、結構ね、じゃああなたは、突然、日曜日に突然アルバイトが休んだ場合、来いって言ったら来るのかって言ったら、いや、来ないですね。って思われ気がするんですよね。っていうような、そういう責任範囲の違いを出すということを、まあ、出します。で、それをね、わかりやすく説明するっていうところもポイントなんですよね。で、こう説明してくださいねって実は資料が出ていて、就業規則や賃金表などの資料を元にして、口頭で説明するということが、いいよって言われてる。
それ、まあ、その資料を元に、口頭で説明はするけれども、はいはい、それは渡さなくてもいいんですよね。
渡さなくてもいいんじゃないですか？あ、でも一応渡した方がいいのかな？でも これは別に渡さなくてもいいでしょ？これ見ながら、就業規則見ながら、いや、ここがね、あなた出てきてないでしょ？とか、厳しい。正社員がこうでし、アルバイトがこうで、ね、なんかあった時に駆けつけるのは正社員なんだからとかっていうようなのが、ここ、資料をもとに口頭で説明する。か、説明すべきことを分かりやすくすべて記載した紙を渡すことでも良いって書いてあるんですよ。
あー、うん。
だけど、この分かりやすくっていうのがポイントで、分かりやすくは、私にとって分かりやすくではなく、説明を受ける人にとって分かりやすくって書いてあって。難しい。
難しい。
なかなかね、難しいんですよ。まあ、それで、なんとか、でも説明責任なんで、それはしっかりと説明をしてもらうと。いうことになっています。
はい。
はい。っていうのが2個目のポイント。で、最後のポイントは、裁判外紛争解決手続き行政 ADR の整備ですよ。
はい。
労働局、何か労使紛争というか、会社に不満があった時とか、労働者が駆け込む先っていうと、労働基準監督署じゃないですか。
うんうん、
でも実は、労働基準監督署じゃなくて、労働局にも相談窓口があるんですよ。
はい。
はい。で、その相談窓口に、で、同一労働同一賃金についても相談の窓口ができるっていうことらしいんですよね。
うんうんうん、
それがなんか三つ目みたいです。
うん、どうですか、中田。
はい。
まあ、職種柄、
はい、
労働基準監督署と、
はい、
なんか労働局っていうと、
はい、
なんか労働基準監督署、なんかこう、
うん、
すぐに、
はい、
何かこう、指導とか、
はい、
なんかもう是正とか、
はい、
なんかもうなんか、すぐにね、こう、うん、出されるんじゃないかっていう、うん、ちょっと構えがち、
はい、
だけれども、労働局の中に、
はい、
こういった、行政 ADR ができるってなると、
はい、
わかんない。私的にはワンクッションあるような感じがして。
あ、本当ですか。
そうでもない？
あ、そうですか。いや、どっちが怖いだろう。怖いって言いたくないですね。どっちが怖いんだろう。でも、労働基準監督署は、あくまでも労基法違反の取り締まりというか、まあ、それが守られてるかどうかっていうところをチェックするので、
はい、
法律違反をしてるかどうかっていうところで、チェックして、見てくれるんですよね。だから、うん、労基署に相談に行くと、まあ、内容を聞いて、それはこういうのが、こういうところで違反してる可能性がありますね、みたいな話になるみたいですけど、その、会社に指導をするっていうと、結構その労働者の名前を出して、で、指導することになるんですよね。
うん、
で、まあ、労基署から行くってなると、なんだろう。でも、労働局も一緒なんですよね。一緒なんですけど、うん、でも、労基署は法律違反をしてなかったら、なんとも言えないんですよ。わかります？
わかります。
だから、今回の話で言うと、うん、ちゃんと説明を受けた。例えば、聞いて、私はどうして、正社員と比べて、なんかこれができないんですかとか、まあ、ボーナス出ないんですかって聞かれたとして、で、それに対して、アルバイトなんだから当たり前だろうって返されたっていうことを、労働基準監督署に、うん、例えば相談に行ったら、まあ、きっと、あなたの名前で言いますよとかはありますけど、うん、それでもやってくれって言ったら、説明責任があるので、ちゃんと言ってくださいっていう指導は、してくれると思うんですよ。
はい。
だけど、労基署に、まあ、ちゃんと一生懸命説明をしたんだけど、その説明が納得いかない。っていう場合に、労働基準監督署に行っても、説明責任は果たしてるから、多分、労基署は介入できないと思うんですよね。
さっきの分かりやすくっていうところもそうですよね。
そうそう、
だからその会社側からしてみたら、うん、きちんと、まあ、必要なことはこう伝えたつもりでも、うん、やっぱ受け手側が、
はい、
あ、ちょっとあそこ分かんなかったって言って、うん、労基に駆け込んでも、はい、まあ、一応その説明責任を会社側は果たしてるので、うん、っていうところで、はい、まあ、会社側は、まあ、痛くも痒くもないじゃないですけど。
まあ、ね、入ってくるからドキッとしますけどね。でも、まあ、大丈夫なのかなって、そこのポイントがありますけど、一応、労働局の ADR は、紛争解決手続きなんで、その、仲直りを、ができるように支援してくれるんですよね。
はい。
だから一番最初は、その、例えばもう、一生懸命説明はされたけれども、よくわからなかったという前提にしましょうか。
はい。
で、労働基準監督署に行っても、いやでも説明責任は果たしてるしね、っていうことで、労基署の介入ができなかったとしたら、労働局で相談を行ったときに、まずはその、労働局の、その、労働局長、労働局に、今こういう状況になってるんですっていうことを言って、助言、本人に助言してくれるっていうのがまずあって、で、その次は会社に助言してくれるんですよ。
うん、
だから、説明をしたけれども分かってないみたいですよっていう助言を多分してくれるはず。
はい。
はい。で、それでもダメだったら、労働局が間に入って、斡旋をやってくれる。だから、法律違反とかじゃないじゃないですか、紛争って。お互いの喧嘩だから、はい、喧嘩っていうのもあれですけど。ね、だからそれの仲直りをするっていうところで、労働局が介入してくれるっていうことなんだと思います。
あー。うん。
だから、労働基準監督署でカバーできないところも、労働局がやってくれるっていうことかな。わかりやすく。
うん、わかった気がします。
わかった気がします？
うん。うん
なんかまだ分かってなさそうだな
。
でも、まあ、要は同一労働同一賃金については、労働局の方が、会社に入ってくることが多くなりそうかなっていうことですね。
うん。でも、あとはどれだけその、労働者の方が、はい、まあ、この行政 ADR の存在を、知るか知らないかによっても、その駆け込む先がね。
はい。
いや、すぐにじゃ、労基に。って、なったら、
ね、いや、でも、労働局で相談窓口があるって、あんまり有名じゃないので。
そうですよね。
どうなんだろう。ただ、その、この行政 ADR をもうちょっとこう、促進させたいっていうのも含めて入ってたから、もうちょっと宣伝はするんじゃないかなと思いますけど、
うん、
まあ、ドイツ労働同一賃金 を促進させるには何かこうね、指導するところがどこだとか、相談窓口はどこだっていうのがはっきりさせないといけないから、もう少し、有名になるんじゃないですかね。
私、はい、今の市川さんの話の下りで、わかりました。
はいはい、本当に何が？
ね、その、労基とその行政 ADR での、その役割分担というか、はいはい、さっきまではその、なんとなく、その、法律違反か、法律に違反してないかっていうところだけの、こう、区分けだったんですけど、自分の中で。だから、と思ってたんですけど、今の話で、要は、同一労働、同一賃金を、こう、促進させるために、まあ、こういった、たところが機関が入ることで、こう円滑に進むように、そこはでも法律違反のところでは、なんつったらいいんだろう。
まあ、法律違反のところ以上にっていうことですかね。まあ、それも含めて、解決するように手助けしてくれるというか、
窓口ができてるってことですよね。
そうです。はい。まあね、そうは言っても来年の4月からなんで、ちょっと、いや、始まってみないと分かんないことがいっぱいありますので、はい。まあ今後に期待ということですね、はい。はい。という3点が同一労働同一賃金で実際にやることだそうです。
大変だな。
でも、私これちゃんと調べて、一番やっぱり、腑に落ちたというか、わかりやすいなと思ったのは、その、休日に穴が開いた時に剥げつける責任とか。
それはわかりやすい。
そういう、その、何かあった時、トラブルに対応する責任っていうのが誰にあるかっていうところで、ちゃんと正社員とアルバイトとか分けてもいいっていうことなんですよね。だから、まあ、正社員になるということはそこもやらなきゃいけないんだよっていうことを改めて知っていただくいいチャンスなのかもしれないし、まあね、いいところもね、一生懸命探さないとね、辛いことばっかりじゃなくて。まあ、来年始まったらどうなることやらですけれども、はい、進んでいくんじゃないかなと思います。あと、これ、結構ね、同一労働同一賃金は、厚生労働省の、資料が充実しておりまして、
はい。
作るのを頑張ってらっしゃるみたいで、これ結構良かったです。パートタイム有期雇用労働法対応のための取り組み手順書。
あ、これ漫画があるやつだ。
あ、そう、これ、漫画ひどく、言っちゃいけない。漫画ちょっとね、ちょっと不満でしたけどね。
しかもページが逆ですよね。
はい、あー、でもあれ多分ね、プリントアウトして、製本すると綺麗に読めるんじゃないかな。
あ、
違うかな、わかんないです
けど。そういう作りなのか。
はい。でもまあ、とりあえずこれで1から順にやっていくといいよっていうのが。なるということですね。はい。そんな感じです。はい。なので、今後もチェックしつつの来年のスタートを楽しみにしたいと思います。
楽しみに？
はい。
はい。
じゃあ、ラジオの収録はここまでで。はい。はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。